おはようございます。自民クラブの井田茂樹です。むつ市議会第258回定例会にあたり一般質問させていただきます。質問の前に、先のむつ市議会議員選挙におきまして、たくさんの皆様からご支持いただき当選させていただきましたことに深く感謝申し上げます。また初心を忘れず、市民の声を市政に届ける、共に未来へを政治信念に、情熱、判断力、決断力、そして行動力を持って、しっかりと市民の皆様の負託に応えるよう精進してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日と明日は議会の傍聴体験ということで、市内中学校から生徒の皆さんが見学に来るとのことです。本日は私の地元近川中学校からも傍聴に来ております。ぜひ議会の雰囲気を少しでも感じ取っていただければと思います。それでは質問させていただきます。今回の質問事項は4点となります。はじめに、水産行政について、高水温によるホタテ養殖の現状と今後の対応についてお伺いします。今年の夏は連日の高温により、さまざまな環境が変化し、農作物や水産物に多くの影響があり、特に陸奥湾のホタテ養殖では異常高水温による大量閉死という状況になりました。市長も11月15日に自ら現地に出向き、実態調査を視察し、また11月21日には市内5漁協の組合長との意見交換会を開いておられます。過去には平成22年に同様の被害があり、その対応策に苦労されたと聞いています。今回は県でも対策会議を設置し、対応について協議しているようですが、市でも何らかの対応策を検討すべきと考えます。そこで1点目、高水温の影響によるホタテ養殖の現状はどうなのか。2点目、今後のホタテ養殖に対する市の対応方針および支援策はどう考えるのか。以上2点についてお伺いいたします。次は、民族芸能や伝統文化を絶やさない取り組みについてであります。地域に伝わる伝統文化や民族芸能を継承していくということは、多くの努力と困難を乗り越えて現在に伝えられています。その努力と困難を無駄にすることなく、今後も貴重な地域文化を次世代につないでいくことはとても重要であると考えます。なぜなら、継承していくことで地域に誇りを持ち、愛着をもたらし、さらに地域共同に果たす役割も大きいからです。一方で、少子高齢化に伴う人口減少により継承していくことに苦労している地域や団体が数多いということも事実であります。むつ市経営計画後期基本計画では、民族芸能伝統文化を絶やさぬよう継承活動を支援し、 残すべき文化財を半永久的に保存できる空間を確保するとしています。そこで1点目、計画にある民族芸能や伝統文化を絶やさない具体的な市の取り組み方法、方針及びその内容についてお伺いいたします。2点目、去る9月15日、陸奥商合会議所から若者の祭り離れや後継者不足にある伝統行事、文化の継承並びに地域活性化のため、若い世代が祭り等に参加しやすい環境づくりについて条例制定するよう要望がありました。市はこの要望をどう受け止め行動するのかお伺いいたします。次は地域における公共交通の確保についてであります。人口減少や高齢化により公共交通の在り方についての要望などが多く寄せられています。運転免許証を返納したので通院や買い物に行く手段がなくなった。バス停から家が遠い。路線が旧来のままで不便だ。など現状に多方面から貴重な意見をいただいてきました。そこで市では対策を検討しているとお聞きしましたので、1点目、地域公共交通活性化協議会設置についての目的について、2点目、陸奥市の公共交通のあるべき姿とその実現について、以上2点についてお伺いいたします。最後は、中学校部活動の移行について、地域移行についてであります。市では、小学校の地域クラブ化をすでに終了し、今は中学校の地域移行を一部実現して、今後は全移行へとの方針で、受け皿である地域クラブの存在や、指導者の確保などに取り組んでいますが、移行にあたり、活動場所の確保は重要課題であります。移行したものの、活動場所がなければ、本末転倒となります。その対策はどのように進められているのでしょうか。まずは、活動場所についてお伺いいたします。特に屋外スポーツの活動は、日照時間が少ない当地においてはハンディとなっていることから、照明設備の整備が必要と考えます。学校グラウンドの照明及び陸奥運動公園陸上競技場へ照明を設置してほしいという要望があります。夜間照明を整備し、活動時間を確保できないのか、市長のご所見をお伺いいたします。以上、市長をはじめ、理事者の皆様には、前向きな答弁をお願いし、壇上からの質問を終わります。
市長、 おはようございます。井田議員のご質問にお答えいたします。まず水産行政についてのご質問、高水温の影響によるホタテ養殖の現状と今後の対応についてでありますが、今回の陸奥湾の水温はホタテの生育に影響を与える高水温が8月から10月にかけての長期間観測されており、大変危惧していたところであります。水温が低下した11月から県の周期陸奥湾養殖ホタテ貝実態調査が開始されたため、私も大港沖の養殖施設の調査に同行し、養殖ホタテの閉止状況を悲痛な思いで見てまいりました。また市内5漁協から高水温による影響等を確認するため意見交換会を開催し、それぞれの千崎漁場の状況を伺ったところであります。意見交換会では陸奥湾側の陸奥市漁協、川内町漁協および脇野沢村漁協の影響が大きく、3漁協の組合長からは漁業者が設置している養殖施設によっても異なるが、各漁協とも違い、2年外とも半数程度が閉止し、来年出荷するホタテの激減は避けられないとの厳しい見通しが述べられました。市といたしましては、ホタテの閉止は来年販売するホタテがなくなり、漁業者の皆様の収入が激減する重大な事案でありますことから、まずは緊急的に今後発生する金銭負担を軽減することが、ホタテ養殖漁業者の皆様への支援につながると考えております。このため、来年1月が更新時期であり、掛け金支払いが発生するホタテ貝特定養殖共済の掛け金助成について、本年度当初予算で計上している掛け金の 5% 助成から 30% 助成へ増やすことで負担軽減を図ることとし、所要の経費を本定例会に提案しているところであります。ホタテ貝特定養殖共済は産漁協のすべての経営体が加入しているところであり、生産金額の減少分が補填される制度でありますことから、負担軽減と合わせて経営の持続化と安定化に直結すると考えております。また、実態調査の際に、今回の高水温の影響は、漁業者の養殖施設の設置場所によっても異なることを伺いましたので、青森県産業技術センター水産総合研究所が陸奥湾内に設置している海峡自動観測部位の増強等の検討を要望し、養殖方法のさらなる改善につなげてまいりたいと考えております。さらに陸奥湾全域の養殖ホタテ貝実態調査結果の判明前ではありますが、危機的状況が濃厚であることから、県漁業団体および当市をはじめとした陸奥湾沿岸市町村では、親貝不足への対策として、来春産卵する親貝の出荷を抑制し、産卵後に出荷する際の損失を補填するため、基金造成の準備を進めているほか、県と市では、漁業者の皆様が資金の融資を受ける際の利子補給について検討しているところであります。今後も高水温の影響を注視するとともに、関係機関が一丸となって、ホタテ貝養殖業を危機から守り、明日につなげてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、その他いただいたご質問につきましては、それぞれ教育委員会及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育省。
井田議員の民族芸能や伝統文化を絶やさないための取り組みについてのご質問の1点目、民族芸能や伝統文化を絶やさないための具体的な市の取り組み方針および内容についてお答えいたします。昨今のコロナ禍や少子高齢化により、民族芸能においても現状は 担い手及び後継者不足となっているものと認識いたしております。私どもといたしましても、担い手の継承等にかかる助成事業等の情報提供や申請にかかる書類の作成等について助言や資料作成等の支援をさせていただいており、民族芸能や伝統文化に関する補助の収支件数は5件、活用実績は2件となっております。活用実績の内容として、文化庁の伝統文化親子教室事業で祭り囃子の練習のための助成と、同じく文化庁の地域文化財総合活用推進事業で田名部祭りの反転や出汁の補修等に助成をいただいております。ご質問の2点目、陸奥商工会議所からの伝統行事への参加しやすい環境づくりに関する要望をどう受け止めて行動するのかについてお答えいたします。市内では昨年6月から今年2月までの期間に能舞や神楽、獅子舞等の郷土芸能を上演するイベントが月ごとに開催され、郷土芸能を身近に感じる機会となっております。このような取り組みを後押しするためにも、陸奥商工会議所からの要望につきましては真摯に受け止め、若者の祭り離れや後継者不足にある伝統行事等の継承並びに伝統行事による地域活性化を図ることを目的に、若い世代が伝統行事等に参加しやすい環境づくりのための条例を令和6年4月施行することを目指し準備をしているところでありますことから、ご理解を賜りたいと存じます。続きまして、部活動の地域移行についてのご質問の1点目、活動場所はどのように確保されるのかについてお答えいたします。陸奥の活動場所についてですが、現在文化クラブは下北文化会館を拠点に活動しております。スポーツクラブのサッカークラブ、柔道クラブは田名部中学校、水泳クラブはスイミングアローズ陸奥で活動しております。今後移行する部活動につきましては、市の施設や学校施設の利用を考えております。また活動する場所をなるべく集約し、バスの送迎ルートを設定することにより移送にかかる時間及び経費を抑え、生徒を安全に活動場所まで移動させられるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、夜間照明を整備し活動時間を確保できないかについてお答えいたします。陸奥の活動時間はおおむね17時から18時30分まででありますこれは現在の学校部活動の活動時間と同じ設定といたしております。ご質問の夜間照明についてでありますが、生徒の安全な活動を保障するため、特に夏休み以降に必要な設備であると捉えており、すでにサッカークラブの活動場所である田名部中学校に簡易照明器具を設置いたしております。今後陸奥運動公園やその他陸奥で活動する場所の整備につきましても、必要に応じ安全面費用面等を考慮し検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
おはようございます。地域における公共交通の確保についてのご質問の1点目、陸奥市地域公共交通活性化協議会の設置目的は何かについてお答えいたします。本協議会は陸奥市における地域需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項等を協議する目的で、道路運送法の規定に基づき設置しております。例えば交通事業者から提案されますバス路線の運行ルートや 運賃の決定については、他の事業者や住民の皆様ともこの地域公共交通活性化協議会で意見交換を行いまして、地域の実情に応じた適切な対応とするための協議を行っております。次に、ご質問の2点目、市の公共交通のあるべき姿とその実現についてお答えいたします。当市における公共交通は、自動車利用の普及や人口減少等に伴う利用者の減少に加え、運転手不足といった問題から路線の減便や廃止につながり、結果交通空白地が拡大し、買い物や通院に不便な思いをする方々が見られ、その対応が喫緊の課題となっております。また2024年問題といった労働時間の制限などの交通事業者の問題も懸念されております。当市といたしましては、このような問題に対応するため、平成30年3月に策定した下北地域公共交通網形成計画に基づいたコンパクトプラスネットワークの実現に向け、今後大きく分けて3つの考え方で交通政策を進めてまいりたいと考えております。1つ目は、市町村間をまたぐ路線の維持で、これについては路線バス運行の赤字分に対し、国、県、市町村において補助金を交付してまいります。2つ目は、川内、大畑、脇の沢地区における交通手段の維持で、これはデマンド型乗り合いタクシーの運行のほか、自家用有償旅客運送やボランティア輸送などの実施を検討してまいります。3つ目は、中心市街地の交通網再編で、これは事業者間の連携による循環バス路線の構築、交通空白地におけるタクシーの利活用、バス事業者や JR 大湊線との接続を考慮したダイヤ等の調整の実施を検討してまいります。以上、3つの考え方を進めることにより、効率的かつ効果的な公共交通体系に見直し、持続性の高い公共交通ネットワークの形成を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
市長はじめ理事者の皆様、答弁ありがとうございました。それでは順次再質問させていただきます。まずはホタテ養殖の関係ですけれども、陸奥湾を漁場とする漁業者が大半を占めております。実際に現場で働く漁業者の皆さんの声をしっかりと聞き、細やかで実効性のある支援をしていくことが大切だと考えます。また、ホタテに限らず、近年では水産物、スルメイカや鮭の不漁が続いております。さらに、燃料高騰や資材全般の値上がり、インボイス制度への対応等々で、漁師の方々はもちろんですが、その先にある市場や仲卸業者、運送業者、販売業者、飲食店など多岐にわたる業種へもその影響は広がっています。私自身も仲卸業に長年携わっていたので、その大変さはよくわかります。実際に女性や補助の対象にならない業種もありました。ぜひともそういった業種にも届く 広く細やかな実効性のある取り組みをお願いしたいと思います。ある映画に、事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きているというセリフがありました。本当にその通りだと思います。市長は昨日も早朝に脇の沢のマダラ漁のバトリに視察に出向いておられました。我々議会も議場の空論と言われることのないように、実際に現場に足を運び、現物現実を見て働く方々の小さな声をも聞き、同じ目線で慎重かつスピーディーに対応していくことが、対応策を考えていくことが一番大切だと考えます。以上のことについて市長の見解をお伺いいたします。お願いします。
市長。
はい、伊田議員からいただきました、さまざまな、養殖業をはじめとする、またですね、仲卸業、さまざまな業種に影響が及んでいるということでありますけれども、当初に対しましても、本当に現場をですね、しっかりと確認させていただきまして、そういった事業者からもご意見を伺うのが必要なのかなと思っておりますけれども、質問の詳細につきましては、担当部長から答弁させていただきたいと思いますけれども、今後もですね、さまざまな事業の皆様と意見交換をしながら、対応を検討してまいりたいと思います。
経済部長。
はい、市長答弁に補足させていただきます。ホタテ漁業者以外の、業種の方への支援ということでございますが、まず香水業における、養殖ホタテの閉止でございますが、これにつきましては養殖というものにつきましては、これがですね、ホタテを、現に所有しているというようなことで、考えられると思っております。しかしながら、スルメイカですとか、サケに関しましては、香水温で網に入らないよというようなことがあるとしましてもですね、やはりそのスルメイカ、サケにつきましては、海をこう自由に回遊している、いわゆる無主物と言われるものになると考えておりますの、当たると思われますので、養殖ホタテとですね、同じような取り扱いといいますか、にはちょっとならないのかなというふうに考えております。また同じようにですね、関連する販売業者ですね、販売、仲買、運送、飲食業、さまざまな業種につきましても、例えばホタテの閉止で取り扱いが減ったということだとしてもですね、やはりなかなかその方々がそのホタテをですね、もう自らの支配下にあるというような状況にならなければ、なかなかそこら辺までのですね、保障が難しいのかなというふうに考えております。しかしながら、先ほど市長もおっしゃいましたように、市としましてもですね、影響を受けている皆様の支援になるような取り組み、これをですね、鋭意研究してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上です。
伊田茂樹議員。
はい、ありがとうございました。ぜひとも、そういった取り組みを続けていってほしいと思います。それでは次、民族芸能の問題でありますけれども、民族芸能の継承問題は、6つ市内、各町内会それぞれに人手不足等々たくさんの問題を抱えていると思います。私自身も地元の屋内歌舞伎保存会の一員として活動しておりますとことから、人手不足、担い手不足、資金調達等々に苦労しております。市長も今年度は七夕祭り、大港祭り、そして脇の沢、川内、大畑の例大祭など、その他お祭りに今年は参加されて ていることから、ことと屋内歌舞伎にも参加していただいているので、各現状については十分ご理解いただいていると思いますが、どのような見解をお持ちでしょうか、お伺いいたします。お願いします。
市長。
はい、私自身ですね、今年1月28日に屋内歌舞伎に伺いました。まあ、100人の観衆の前でですね、堂々と白波五人男を披露する子どもたちを拝見させていただきまして、本当に感動をさせていただきました。まあ、そしてですね、もちろんこれまでも練習風景を拝見をさせていただきまして、保存会の皆様がですね、まあ、保存会の皆様をはじめ地域の皆様が、まあ、時にはですね、厳しく子どもたちを人として育てる、生きる力を育む指導を見てまいりました。またですね、8月には大湊ねぶたから始まりまして、脇野沢祭り、田中祭り、そして9月には川内祭り、大畑祭りにも参加させていただきましたけれども、どの祭りもですね、新型コロナウイルス感染症の影響で、まあ、通常開催ができなかった3年間の思いがですね、爆発した、まあ、瞬間だったなと感じております。私自身にとってもお祭りによって地域の皆様と、まあ、一つになった瞬間であったと深く印象に残っております。お祭りはですね、歌舞伎など武士の伝統文化に携わることで、まあ、祭りがあるから武士にいたい、まあ、祭りがあるから武士に戻ってきたい、祭りがあるからこれからも武士に進み続けたい、まあ、そういう強い思いを持っているたくさんの市民の皆様と出会いました。伝統行事や祭りを継承していく重要性は十分に私自身も認識しているところでございます。また伝統行事へですね、参加しやすい環境づくりの要望を受け、まあ、現在条例の制定に向けてですね、教育委員会の方で準備を進めておりまして、まあ、市といたしましても伝統行事やお祭りに参加しやすい環境づくり、人手不足、担い手不足、資金調達などの課題解決に向けまして、市民の皆様をはじめ各団体等と連携して、今後も伝統行事や祭りが継承されるよう取り組んでまいります。
井田茂樹議員。
市長、ありがとうございました。また地域に伝わる伝統文化、民族芸能は本当に大切な文化財です。一度途絶えるとそれを復活させることは本当に大変困難になります。それぞれの団体がバラバラに継承活動をするのではなく、市内一点全域で一丸となり、みんなでむつ市の文化、下北の文化を守っていく必要があると考えます。まあ、多くの団体が共に活動すると、それぞれの主張があって難しい点もあると思いますが、今伝統文化に優劣はないので、視野を広く持ち、むつ市下北の大切な伝統文化を守るために、みんなで悩み考え話し合っていくべきと私自身は考えております。屋内歌舞伎だけでなく、市内各団体も同じような悩みを抱えています。私自身も市内各団体の一員となって、今後もしっかりと支えていきたいと思いますので、市としてもより一層の力添えをお願いしたいと思います。次は公共交通の確保についてでありますが、むつ市内の問題だけではなく、先ほどお伺いいたしましたが、下北郡内の共通課題と考えております。まあ、先ほど理事者の方もおっしゃられましたが、脇野沢地区でも私行ったところ、近くのバス停までお年寄りの足で30分40分かかるということで、健康な人でも大変な労力が必要な距離です。私の地元南通りの大平地区もそうであります。 市街地から距離のある地区では同じような状況が多々見られます。病院へ通院する方ならなおさらです。また大港地区では上道と下道があり、公共交通機関のバス停は上道にしかないため、中ほどや 下道の住民の方々は急勾配の坂道を上り下りし、バス停まで行かなくてはなりません。雨や雪の日は滑りやすく、さらに大変でございます。また運転免許証返納の方々に無料のサービスを提供するのは素晴らしいことですが、それを使うために大変な労力が必要だと、結局サービスを使わないことになりかねません。また高校生の通学でも高額な費用問題、送迎の労力等々、たくさんの問題があり、私自身も行く先々で何とかしてほしいと切実な要望を聞くことが多いです。例え話になりますが、公共交通の便が良い地区に暮らす方々も陸奥市民、市内中心部から離れ、国道から離れた地区で暮らす方々も同じ陸奥市民、すべての市民に不公平が生じることなく、どこに暮らしていても等サービスが受けられるのが理想だと思いますが、先ほど答弁してもらったとおり、個数が少なくなったりとか、車の需要が増えて公共交通を使わない人が多くなったりとか申しましていますけれども、まあ、100% 完璧な交通確保は大変難しいと思いますが、サービスを必要とする人に届く優しい対応策がやっぱり必要だと考えておりますので、以上のことについて、まあ、市長の見解をお伺いしたいと思います。
市長。
はい、まあ、地域公共交通を維持することは、まあ、当市における喫緊の課題でございまして、まあ、自宅からバス停まで遠い方々に対する交通手段の確保や、大港線をはじめとする、まあ、地方ローカル線の存廃問題、また2024年問題に伴う運転手不足等、まあ、様々な交通事業者の問題が懸念をされてございます。まあ、当市におきましては、このような様々な交通問題に対応するため、まあ、効率的かつ効果的な公共交通体系の見直しを図るとともに、持続性の高い公共交通ネットワークの形成を進めていくために、まあ、来年度の組織改編におきまして交通政策課を設置し、専門的に公共交通政策を進めてしていくこととしております。またですね、来年度と申し上げましたけれども、今年度におきましても、まあ、現在におきまして、まあ、移動支援、買い物支援、また議会でもたびたび議論になっております高校生の通学支援なども含めてですね、全庁一丸となって、まあ、当市におきまして何ができるのか、今現在も検討を重ねているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
市長、ありがとうございました。それでは中学校の部活移行問題でございますが、部活移行は屋外の活動だけでなく、文化系の活動の一部が陸奥活ですでに始まっているとのことです。現在の活動状況と今後の活動計画や活動場所の確保についてお伺いいたします。お願いします。
教育省。
お答えいたします。現在陸奥活には206人が加入をし、先ほど申し上げたおおむね3会場、そしてサテライトとして市内中心部から離れた地区におきましては、それぞれまた別な活動場所を設けて、子どもたちがしっかり活動できる体制を整えております。 そして先般行われました12月定例記者会見で公表させていただきましたように、令和6年4月からは吹奏楽、そしてソフトボール、剣道、バドミントン、陸上競技、合計5つの競技を六月に移行する予定であります。そして残る5つの競技、軟式野球、バスケットボール、バレーボール、卓球、ソフトテニス、これらの競技におきましては令和7年度への移行を目途に進めているところであります。活動場所はその他詳細につきましては、現在各競技団体及び学校等と競技を進めさせていただいております。概要がまとまり次第速やかにご報告させていただくことを考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
伊田茂樹議員。
局長、ありがとうございました。今後も、児童生徒を中心とした環境を引き続き整備していただくようお願い申し上げます。以上で質問を終わりたいと思います。今日はありがとうございました。